毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ今日も始まりました放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生の皆さんをお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしています。今日の放課後ラジオは県立有馬高校の皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
では簡単に自己紹介、お名前からご紹介ください。
志田明日香です。
はい。
田田由紀です。
はい。
萩原真宏です。
はい。スタジオに有馬高校の人と自然科の皆さんですね、志田明日香さん、そして田田由紀くん、そして萩原真宏さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
皆さん今3年生、
はい、
ということですね。今日1日を振り返ってもらって、特に印象に残っていること、ああやってしまったなという出来事あったら教えてほしいなと思うんですけど、指導さんいかがですか。
午前中はずっと寝てました。
午前中寝てました。何時まで寝てたんですか。
何時まで、8時半に起きてからずっともうゴロゴロとスマホを触って時間を過ごしてました。
一旦朝起きたんですね。
起きてその
ままから
もう何もせずに。
何時頃まで。
もうご飯食べるまで。
朝ご飯。
朝は普通に食べた後に、
あ、その後ゴロゴロして、
ゴロゴロして、
で次お昼ご飯まで
食べて、またゴロゴロして今に至ります。
あ、そうなんですね。宿題とかは。宿題とかはどう。
一応ちゃんとやってみてはいます。
あ、それは偉いね。そうですか、はい、じゃあ平和な一日を今日は過ごしてるということで、はい。棚田君は今日振り返って印象に残ってること、あ、やってしまったなという出来事ありますか。
ラジオ来る前にスマホ落としてしまって、
うん、スマホ落とした。はい。
でちょっともうめちゃくちゃ焦りました。
おお。いや最初ね、今日3人で来てくれるって聞いたんですけど、お二人だったんですよ、はい、あれどうしたんですか。いやちょっとなんか体調不良でって聞いて、あ、そうなんですねって言うんですけど、スマホ落としてしまった。
はい。
あ、で連絡がちょっと取れなくなって。
そうです、本当に。
おお。
めちゃくちゃ冷や汗止まらなかったです。
ずっと探してたんですか。
ずっと探してました。
で見つかったの。
あ、もうちゃんと見つかりました。
よかったですね。どこで見つけたんですか。
まあハニー FM の近くの商店街あるじゃないですか、
うん、いっぱいあるけど、どこの商店街。
三田駅の近くの。
ああ、駅前商店街とか、はい、
はい、あそこの、まあ、道端にちゃんと。
あ、道端に落としてたんです、はい、家の中じゃなくて。
はい、そうです。
よく見つけたね、
はい。
どうやって見つけたのそれは。
もう暑い中さ、もううろうろして
ひたすら、
はい、
通った道を行ったり来たりしながら。
あ、
よかったですね。スマホは傷とかついてなかったですか。
あ、大丈夫でした、ちゃんとしてたので。
そうなんですね。で無事ちょっと遅れてね、はい、来てくれたということで
申し訳ないです本当に、
はい。で来た、すぐも番組始まったの、収録がね、
はい、
概要も言わずに何かわからないまま今始まってると思いますけど、はい、大丈夫だと思いますので、よろしくお願いします、は
い、お願いします、はい。
そして、萩原さんですけども、今日振り返って印象に残っていること、あ、やってしまったなって思うことありますか。
今日は8時半から学校で農場当番してました、
うん。あ、それはそれ、お疲れ様でした。農場当番、どんなことをしてたんですか。
が先生からいろいろ指示聞いて、うん、それを自分たちで考えて動いて実習していくって感じ。
じゃあ外で今日はずっと作業、はい、暑い中
お昼までやってました、
そう。暑くなかったですか。
めっちゃ暑かったです、
ね、今日ね天気が本当に、具体的にどんなことしてたんですか作業は。
今日はちょっと小屋みたいなところの中で、うん、その土作りを、
土作り、
土作りをずっとしてました。
なんかあるんですかこう作り方というか。
なんかレシピみたいなのがあって、
へ、
それ通りに材料を混ぜて。
あ、例えばどんなものを混ぜたんですか。
と畑の土とか、
畑の土、
バーミキュライト、パーライトとか。
それどういうものなんですか。
はなんか
結構専門的な土が出てきましたけど、
土をその酸性からそのアルカリ性、中性に戻したりとかっていう成分が入ったものを混ぜ込んで。
あ、そうなんですね。一番いい土ってどういうものなんですか。酸性より中性。
中性の、はい、
土がいい。
土が一番。
お、そうなんですね。じゃあみんなで土作り今日。
先生が首かしげ、首かしげ。
違うの。大丈夫、合ってる。大丈夫ですか。
合ってますか。弱酸性、うん、弱酸性、
弱酸性、
弱酸性でした。
天の声が聞こえましたけど。 弱酸性がいい。
はい、
それはあの食物とっていい。
いいそうです。はい。
そうなんですね。じゃあみんなで暑い中土作り、はい。もちろんエアコンとかないですもんね、外の小屋ってね。
はい。もう扇風機だけで。
ああ、疲れ様でした。で皆さんはあの人と自然科でね、今学んでる3年生ということなんですけども、7月に大きな大会があったと。ということですね。今日はこの話をメインでねお聞きしようと思うんですけど、大会名ちょっと教えてもらえますか。
うん、何だっけ
何だっけ兵庫県学校農業クラブ連盟大会。
はい、兵庫県学校農業クラブ連盟大会、結構歴史のある大会なんですかね、これは。
そうですね、まあまあまあ、何回、70何回、
74回、すごいですね、
それぐらい
ね、
えそれぐらい、
それぐらい
大きな大会、歴史ある大会に出てるということで、皆さんも出場されたということですね。
はい、
はい、
あの兵庫県ということですけど、どれぐらいの学校が参加してたんですか。
11校。兵庫県の農業高校が全部。
あ、そんなにあるんですね。
はい、
へえ、どんな種目があったんですか、大会では。
と、うん、私が出場した意見発表と、
はい、意見発表、
その残りの2人が出場した、うん、その農業鑑定競技、
農業鑑定競技
の、はい、と、もう一つあるんですけど、はい、プロジェクト発表っていうやつがあって、その3つが主に、
はい、なるほど、大きく分けてこの3つ、
主に有馬高校が出場した中ではその3つ、
うん、なるほど。じゃあこれに向けて、まあ、皆さん頑張って勉強していると、
はい、
いうことなんですね。シドさんはどの競技に出たんですか。
農業鑑定競技会の果樹の部門で出ました。
おお、農業鑑定競技果樹の部門、
はい、はい。
どんなことをしたんですか、この大会では。
私たちの農業鑑定競技会っていうのが、うん、テストを解くみたいな感じで40問解いていくやつなので、はい、もう本当に特に発表もなければ、うん、しゃべる練習もすることもないんで、ひたすら範囲が配られてるんですけど、うん、それを覚えるとか、まあ、書いて覚えてずっとやってました。
で、果樹がもうスポット当たってるあの問題ばっかりじゃないですよね。
まあ、そうですね。でも共通って言って、他の農業全般からも出たりとかもするので、
うん、そうなんですね。結構じゃあ範囲は広かったりするんですね。
広いですね。
例えばどんな問題が出たんですか。
と、写真がバンって出されて、
写真があって、
もうこれは 何かですかみたいな。
あ、何かなんですね、
はい。
それはお花、
お花という果物で、
果物、
もう見た目は分かったんですけど、
はい、
ブルーベリーの写真が、
ブルーベリーの写真が
花とあって、はい、何かですかって聞かれて、
ブルーベリーかとかじゃないんですか。
はい、ツツジ科でした。
あ、そうなんですね。
い
や、それ勉強してないと分からないですね。
そうですね。
なんか難しかった問題とかありました。
もう全然覚えてないところが出たのが難しくて、
うん、
なんだろう、
どんな問題だった。
どんな問題
覚えてる。
でも今言ったやつがもう答えれなくて悔しくて、逆に覚えてて。
そう、覚えた、
はい、
なるほどね。あ、でも勉強してても難しい問題出るんですね、
はい、
そうなんだ。で、棚田君は
、はい、
棚田君はどんな問題
問題ですか、
はい、あのどんな競技分野というか、
まあ、シドさんと同じ、まあ、農業鑑定競技会の草花部門で
出ました。草花部門なんですね、
はい、
はい。どんな問題が出ましたか。
まあ、草花の名前を答えなさいとか、
うんうん、
その花の形状とか、
はあ、
なり方とか、まあ、そういうのが出ました。
あ、それもやっぱりこう写真とか載って
た、ね、あ、そうです、そうです。
なんか特に難しかった問題ってありました。
難しかった、まあ、花によってなんか、うん、その変な名前だったりとかがあるんで。
変な名前例えば変な名前、
まあ、難しすぎて覚えてないんですけど、なんかディパピペディルムみたいな変な草花、
呪文みたいな
、まあ、そういう名前の草花を覚えるのが難しかった、
結構難しいね、はい、見た目は分かりやすい花なんですか。
見た目はまあ特徴的なんで分かりやすいんですけど、
名前が複雑な。その何問ぐらいあったんですか、問題は。
何問、まあ、全部で40問ありました。
同じ40問なんですね。じゃあそれを解いてということなんですね、はい。で、萩原さんは意見発表会、
はい、意見発表の分野2類の、
はい、うん、分野2類っていうのはどんなジャンルを、うん、あの発表する分野なんですか。
と、 地域振興とか国土保全とか、はい、そういうのをその主にテーマにして、
農業とはちょっとあれですか、違う感じ、でも農業も絡めて
含まれてるんですけど大きく見てって感じ。
なるほど。これは意見発表どういう形で発表するんですか。
は、舞台に立って
舞台に立って
でそのマイク通して、はい、で自分の意見とか、
はい、
こうしていきたいみたいな、そういうのを、この審査員の人とか、
見てる前で、
はい、見てる前で発表するみたいな感じです。
目の前に何名ぐらいいらっしゃったんですか。
あ、審査員は7人ぐらい。
7人、お客さんがその後ろにいる、
後ろにいっぱいって感じ。
お、結構じゃあそれも気になるね。何分ぐらいの発表時間なんですか。
だいたい6分から7分ぐらいの。
6分台でまとめてくださいと、
はい、そんな感じです。
具体的にはどんなことを発表されたんですか。
はその桜を出しテーマにしてて、うん、で最近、そのニュースとかで桜が倒木してるとかあるじゃないですか。
枯れたりね、
枯れたりとか、そういうのをテーマに私はこう思うみたいな感じでいろいろ。
じゃあ改善策とかも入れたりして。
はい。
こうよく河川敷とかで見る桜ってあれはどんな種類の桜なんですか。
はだいたいソメイヨシノ
で。ソメイヨシノ。寿命どれぐらいなんですか。ソメイヨシノって長いんですか。そんなに長くない。大
体60年ぐらい。
それが経つと、まあ、枯れてくる。
はい、もう高齢期でどんどん弱っていく。
ねえ、サンダの桜はどんな感じなんですかね。
まあ、まだ
まだ大丈夫。
高齢期迎えてるけど、まだ咲いてるなって感じ。
まだ咲いてる。まだ頑張ってくれてるな。でもそう楽観的にはなれないですよね。
もう
寿命が来るからね、いっぱいあるからね、はい。なんかこう解決策とか考えました。
はいろいろ考えてて、
例えばどんな解決策覚えてる。萩原さんが発表した内容でいいですよ。
とその地域の方々に、そのただお花見とかで桜見るだけじゃなくて、しっかりその病気になってないかなとか、
そういうところも見てほしい。
虫いないかなとか。
虫ね、
桜枯らしてしまう虫いるんですよ。
そんなんいるんですか。え、何虫
と、
何
とげ、何とげ、
カミキリ
首赤ツヤカミキリっていう虫なんですけど、
ニュースで時々見ますね。
そうなんですよ、その虫が、その桜を
枯らす、
幹の内部食べて枯らして
しまう。中に入っちゃって。
そうなんですよ。
そうなんですか。サンダもやっぱりそういう日があるんですか。
はだんだん出てきてて。
出てきてるんですね。それ見つけたらどうしたらいいんですかね。
はあの兵庫県の自然保護協会っていうところがあるんですけど、そのところに連絡して、
連絡して、じゃあもう処分してもらう。
処分。
そうなんです。見たことあります。実際に首やカツやカミキリ
はないんですけど、そのフラスって言って、
フラス、
はい、その首やカツやカミキリの幼虫が出す、その糞とか食べかすみたいな、そういうのが
木を食べて、
幹の表面に出てくるんですけど。
あ、そうなんですね。
それは、はい、見たりして。
あ、実際見てるんですね。ということで中にいる可能性が高い。
はい、もうネット幹の周りにネット張ってあって、もう対策されてました。
そうなんです。サンダで、
サンダで
広がってきてるんですね。数年前はまだね、あの一部の地域だけっていうのなんか聞いたことありますけど、どんどん広がってるんですよこれね。
どんどん。もう
じゃあなんとかしないと桜が枯れちゃう。
そうなんですよ。
うわ、大変ですね。対策考えたいですね。これね、じゃあそういうのも絡めながら意見発表して、
はい、
はい、まあ、ドキドキの6分ちょっと
6分ちょっと、
はい、もう始まる前でどんな気持ちでした。
いや、もう周りの人が、もうみんな自信満々にいるんで、も
う
あ、やばいと思って。
そうなんですね。周り見るとそんな感じ。
横見て、あ、やばいやばいと。
ちょっとドキドキが。
ドキドキでした、本当に。
これ名前呼ばれて壇上に上がっていくんですか。
壇上に上がって。
で自分のタイミングで始められるんですか。
はい、
もうスタートとか言われるんじゃなくて、
私が喋り出してから6分とか
6分なんですね。
測り出すんで、
喋り出す瞬間どんな気持ちでした？
あ、もう始まるんやって感じ
ドキドキしますよね、うん。で始まったらどんな感じ？
まあ、もうなんか喋、うん、り出したら意外と緊張しなくて、
うん、へすごいですね。
でその、うん、同じ日にプロジェクト発表のやつがあったんですけど、その子たちも見に来てくれてて、
応援してくれてるから、はい、ちょっと落ち着いて発表終わった瞬間どんな気持ちでした？
終わったって感じ
手応えどうでした？終わった瞬間
あもう、うん、なんか最優秀来たかもしれんみたいな気持ち、ね、すごい、
うち行けたかもみたいな、
私行けたかもしれんみたいな
そうなんですねやったったみたいな感じがありましたが、そうなんですね。じゃあそれぞれね、あの受けてもう成績発表はあったんですね。
ありました。
おそうなんですね。シドさんはいかがでしたか？
家事の部門で最優秀賞を取りました。
素晴らしいそうなんですね、はい。最優秀賞、
最優秀賞、
あの最優秀賞を取った瞬間どんな気持ちでした？
嘘やろって感じでした。
嘘やろと
あんまり自信がなかったんで受けた後に。
そうなんですね。周りの反応どうでした？
周りの反応も一緒に賞を取った人しかその後ほぼ会ってなくて、お互いにもおめでとうみたいな感じで、
いいですね、
よかったねみたいな、
ね、頑張った甲斐が、ね、はい、ありましたもんね。棚田君はいかがでしたか？
僕は草花の部門で最優秀賞を取りました。
おお、素晴らしいですね。どう、最優秀賞取った瞬間のお気持ち？
いやもうなんか人生の中で一番嬉しかった瞬間と言ってもまあ過去で、
人生の、
いやまあ頑張ったもんね、それはね、
めちゃくちゃ頑張りました本当に。
そうですか。で萩原さんは、
まあ、意見発表で、もうさっき最優秀いけるかもしれんって言ったんですけど、ね、本当に最優秀取っちゃって、
すごいすごいですね、取りましたね。
もう取っちゃって、
取った瞬間どう思いました？
もうなんか意見発表終わってからもう燃え尽きちゃって
出し切った
もう、はい、もう眠すぎて、
あ、眠気が来た、
やばいやばいみたいな感じだったんですけど、
そうなん
ですね、もう電話来て、でなんか最初先生の電話で、はい、なんか最優秀って聞こえなくて、あ、普通に優秀賞って聞こえちゃって
最が聞こえなかった
で、あ、優秀賞って聞き返したら最優秀って来たんで、あ、最優秀やと思って
、2段階で嬉しさ倍増で、
倍増。
そうなんですね。その瞬間どんな気持ちでした？
もうなんか寝転がって電話取ってたん
ですけど、
その時もうなんかもう正座しちゃいました
背筋が伸びたそれが嬉しかったんですね、じゃあね、
最優秀取ったんやって感じ。
じゃあ今日皆さん来てくる最優秀取られた皆さんなんですね。
はい、はい、そうです。
そうですか。ここ頑張ったっていうところありました？勉強してる中で
ここ頑張った、病気と、家事の病気と害虫がもう本当に、私 1,2 年の頃まで野菜で勉強ずっとしてて、
はい、
3年生に入ってから急に果樹に方向転換をして、
で、ね、
で勉強し直したんで、全然もう知らないことばっかりで、期間もちょっと去年までよりも短くて
ですね、今までね、
本当にもう覚えれへん、やばいって思いつつ、そこの写真との一緒に覚えるのめっちゃ頑張ってやりました、
うん、そうなんですね。なんかこう家族のサポートとかあったんですか？
いやもう全然好きに勉強しって言われてたん で家でそこまで勉強せずに学校に行って、
学校で、
はい、
家では特にじゃああれですか、復習したり予習とか？
いやもうその病気とのやつを夜に書いたりとかして覚えたりとか。
なんか工夫はしました？覚えるのに
工夫はほぼせず、ずっともう書いて、
書いて覚える、見て覚える、
でなんかこれはこういう意味っていうのをちゃんと、その単語だけじゃなくて意味とリンクさせてちゃんと覚えるみたいな、
しっかり理解して覚えていったんですね。
はい、
あのノートにどんどん書いていったんですか？
もうどんどん書いて、
やっぱ書くっていうのがいいんですね。じゃあね、
書かないと覚えれないと思ってずっと書いてました。
おー、すごい。で家族はまあいつも通りっていう感じで、
はい、
まあ、それをサポートしてくれたんですかね。
はい、
花田くんはどう、勉強頑張ったところあります？
僕はもう花の名前を覚えるのが全然できなくて、もうひたすら夜中まで、
夜中まで
そう花の写真見てはちゃんと間違えずに言えるようにするっていう勉強をちゃんとやりました。
なんか工夫はしました？勉強で
その、まあ、同じ花でも、その違う写真ってあるじゃないですか、その
角度とか、
はいはいはい、どの角度から来ても絶対答えられるように
しました。すごい、
その花の写真はどうやってこうチェックしていったんですか？なんか専用の本とかあるんですか？
本とかじゃなくて、うん、あ、まあ本、まあ、教科書があって、草花の、草花のその花の写真を見て、うん、まず一回答えられるようにして、
まずしか覚えて、
で次にまあインターネットで調べてその花を、まあ、写真拾ってきて覚えた。
いろんな角度あるもんね、はい、なかなか覚えられなかったっていう花ありました？まあ、さっきもありましたけどね、
そのまあさっき言った変な名前のやつとか、うん、もう変な名前多すぎて、もう何が何だか覚えてないです。
何種類ぐらい覚えたんで、覚えたというか。
何種類。まあ、60、70は。
やば
すごいですね。
覚えました。
その間、こう、何色が多かったんですか、花。
何色、
うん、
何色。
花ってこの色多いんだなっていうのはありました？
あ、まあ白と赤系が、まあ、多かったかなっていう印象ありますね。
じゃ虫には見えやすい色なんですかね、それが。
まあ多分そうじゃないですかね。
個人的に好きなお花とか色とかあります？田中君は。
あ、僕は、うん、アゲラタムっていうそのちっちゃい、
どんなお花？アゲラタム、
その、まあ、ちっちゃいそのふわふわしたお花。
ふわふわしたふわふわ。え、お花はちっちゃいの？
あ、お花はちっちゃいです。
で、いっぱいそれが集まってるんですか？
あ、はい、そうです。
何色？
青色です。
青い、あ、青色なんですね、はい、ブルー系のお花が好き。
まあそうです、
うん、そう、なるほどね。萩原さんはどう、ここ頑張ったっていうところあります？意見発表にあたって、
まあ、もう原稿のもう暗記と、
あ、原稿ね、
はい、あと読み方と、
あ、そのイントネーションとか漢字の読み方とか、はい、いろいろ含めて、うん、スピードとかも気にしたりしたんですか？
もうスピードも、うん、練習の時は6分30秒ぐらいだったんですけど、うん、もう本番になったらなんか謎にゆっくり読んじゃって、
逆に
、もう
早くなる人多いんですけどね、
もう逆にゆっくりになっちゃって、もう6分57秒というギリギリ で、
ギリギリですね、
本当にやばくて、
それ時計見ながら喋るの？
いや、もう普通に、
あ、普通に喋って
喋って、
自分でもなんかゆっくり喋ってるなって分かりました？
なんか6分で1回ベルが鳴るんですけど、うん、私が練習で呼んでた時のところよりも前でベルが鳴っちゃって
これはひょっとしてゆっくりかも、
まずいかもしれない
お、ちょっと焦るね。その後はベル鳴ってからは、
ベル鳴ってからはもういいやもっと思って、
あ、開き直ったんですね。
そのままノースピードで、
そうなんや。逆にそれが良かったのかもしれませんね。
で、ギリギリってかね、
ピチッと収めたっていうのが逆にね、良かったかもしれませんもんね。なんか工夫したことありました？練習してる中だと勉強で
工夫したことは、うん、その文章中に、うんうん、その鍵カッコとかあるんですけど、そういうところを強調して、うん、ゆっくり読んだりとか、
お、きちんと気持ちを込めて、
気持ち込めて。
セリフとかはなかったんですか？
セリフとかもたまにあって、
お、すごい、へえ。じゃ読み方変えて、その時は、
はい、
お、じゃ結構立体的なあの文章になってたんですね。
もうその人になりきる気持ちで
だから最優秀賞取ったんですね、これね。
そうなんですかね
他 の、 あの出場してる人 の、 あの発表は聞きました？
はい。
どんな感じでした？
聞いて、うん、もうみんな上手で、
うん、
原稿もほぼ覚えてて、うん、あ、やばいやばいやばいと思って、
その時まだやばいと思ってたんですね。
もうずっと待ってる間も、あ、やばいかもしれんみたいな。
そうですか。あの大会の前日の前、あの前日ってどんな気持ちでした、シドさんは？
先日もう、うち農業鑑定協議会が今回からなんですけど学校開催に変わって、学校でやってから成績良かった人何人かを県に持っていて再もう一回採点してもらうみたいな感じの形に変わったんで、そんなに、まあ、前日も学校に残って勉強して、もうだいぶギリギリまで残って勉強して覚えるみたいな感じで、
うん、そうなんですね、はい、じゃあ特にあの明日から始まるっていう緊張感が 増していこうって感じではなく、
いやもうほんまにやばいなってなってます
ずっとやばいな、
いやもうずっともう3日前ぐらいからあやばい、もう近づいてきたしほんまにやばい
そういう時々あったんですね
もう本当に覚えれなくて全然
じゃギリギリまでやってた、
もう頑張って覚えて月焼き場で
おお、でも最優秀ですかね。田中君はどう、前の日って大会の、
あまあどんな気持ちでしたか、テストが、うん、まあ、その近くて、うん、そのまあ、テストの疲労が重なってたのと、
学校のテスト、
まあ、あそうです、
あそうなんだ、
あとその、まあ、何が何でも全国行きたかったので焦りがすごかったです、本当に
行きたいという気持ちと、はい、今やらないといけないこともバランスがちょっといろいろ気持ちが
もうなんか入り混じってました、いろんなものが
で焦ってしまったけど、まあ、結果でもね最優秀賞ですからね、
はい、なんとか取れました。
萩原さん前の日ってどんな気持ちでした？
はもう原稿をもう読んで、うんうん、でもできることはやったと思って、もう早めに出ました
やることはやったと、もう開き直って
できること全部やったと思って、
なるほどね。なんか家族の方のサポートってありました？
はもうなんか楽しんで頑張ってみたいな感じだったんで、
う
ん、
なるほど、背中をちょっと押してくれた感じで、はい、田中君はどう、家族の方のサポートありました？
いや特にそんなことですねとりあえず自分のペースで頑張れみたいな感じだった
んです、ね、応援してくれてたんですね、はい、そうなんで大きな大会で、でここで皆さん最優秀賞を取られたということは次の大会にステップアップしていくんですね。
はい、
お、それぞれ指導さんは次の大会は
全国大会に行きます。
全国大会すごいですね。いつあるんですか？
10月の20から、
うん、
確か
10月下旬にあるんですね。
はい、
全国大会ですか、うんうん、まあ、当然問題も難しくなるんでしょうね。
でも範囲は変わらないんで、うん、もう今の範囲をもう一回覚え直すとか。
おお、あと2ヶ月ちょっとありますからね。
2ヶ月ちょっと。
自信のほどいかがですか？
受験とだいぶ被ってるのでやばいです
時期的にね、そうですね、はい、じゃあそのバランス見ながら勉強ね、
バランス見ながら
頑張ってほしいですね。田中君は次の大会は？
僕も全国大会に。
あ、同じく、
はい、
おお、そうなんですね。なんかこう次に向けて頑張ることあります？秘策というか、
まあ、今回はちょっとギリギリで勉強しちゃったんで、うん、きつくて、うん、ちょっともう全国はレベルも上がるんで、
はい、
ちょっと早めから勉強して、
早めにね、ちょっと難しい名前もいっぱい覚えて、
はい、
ね、そうですか。で、萩原さんは次の大会は？
次は8月20、はい、20日と21日に滋賀県で近畿大会、は
い、あ、近畿大会になるんですね、はい、おーすごい。じゃあ近畿のまあ最優秀賞を取った皆さんが集まって意見発表、
県で最優秀取った人、
県代表みたいなものですね、はい、内容は変わるんですか？
内容は、うん、ほとんど変わらないんですけど、うん、文章をちょっと変えて、
あ、ちょっと変えて、はい、今度はどう、普通のスピードで読めそう？
まあ、ちょっと文字数増えたんで、
お、
ちょっと頑張らないとやばいかも、ね、
7分超えたらどうなるんですか？
は、減点されていっちゃって、
減点になるんですね。6分より短くてもダメなんですか？じゃあ、
まあ、
あ、大丈夫、
いや、それは
超えるのはダメ、
7分超えたらダメってだけで、
あ、じゃあ超えないようにもう一回、じゃああれですね、いろんなシチュエーションをイメージしながらですね、じゃあぜひ近畿大会ね、頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
ということで、皆さんね、次の大会に行くということですけども、皆さんまだ3年生ということでね、はい、受験生でもあると、
はい、
いうこと で今夏休み中なんですけど、夏休みの予定とかどうですか？気分転換とか。
気分転換ですね、うん、なんだろう、夏休みか、
なんか予定とかあるんですか？
もう終わっちゃった感じ
後半に向けて、
後半、うん、まあ弁当、納豆、
納豆、はい、
農場当番や、
うん、
あ、農場当番、納豆って言うんですね、
はい、
なるほど。大学に向けて何かどっか行ったりとかは？
オープンキャンパスはこの前行って、うん、それ以外はもう特に、
うん、
大学に向けてちょっと面接とかの練習とかはするかもしれないですけど、
遊びに行ったりは特にもう行っちゃった、
行っちゃった。
あ、そうか。田中君どう？夏休み、
僕はまあそうですね、遊ぶ予定全然入ってなくて、
うん、
まあ、とりあえずその学校の授業がどんどん難しくなってってるんで、
3年生ですからね、
そのまあ勉強と、あと、
あと
あとまあ進路関係で面接練習行かないとなって感じです。あ、
学校であるんですか？
あ、学校で先生に言ってやる感じです。
そっか、じゃあしっかり、ね、面接練習ね、頑張ってくださいね、はい、萩原さんどうですか、夏休みよって。
夏休みは、もう特にってか、
3年生はね仕方ないですね、
もう8月20と20日にもう発表あるんで、意見、発表の、はい、
それに向けて
それまで詰めて練習で、プラス大学 の、 その事前課題っていうのがあるんですけど、その作文を書いていかないとなって感じです。
結構じゃあ文章と向き合う夏ですね、
はい、なんか作文書き終わったと思ったらまた作文
、こう文章の書き方のコツとかあるんですか？
はもう特に考えてない
、思うままに気持ちを、
自分の気持ちをそのまま
乗せていくと。なるほど、じゃあ近畿大会頑張ってくださいね、
はい、頑張ります、はい、
で今日もいろいろねお話を聞いてきましたけれどもこのコーナー皆さんに最後にですね将来の夢をお聞きしておりまして、皆さんの将来の夢を最後にお聞きしたいと思いますけど、志田さんいかがですか？
将来の夢、前の時も言ったんですけど、農業、何か農業に関係することがしたいって確か前言って、地域の農業に関係することがしたいなとは今は思ってます、はい、
お、具体的にこんなことやってみたいってあります？
なんか、企業と農家さんをつないだりとか、6次産業化とかそういうのは今興味があるので、そっち系の大学で考えてい
ています
。
6次産業化っていうのは具体的にはどういうことをするんですか？
作るのと製造と販売を一体化させて、はい、農家さんが自分でクッキーとかそういうのを作って販売まで、はい、
販売まですると
みたいな感じの。
結構じゃあダイレクトにお客さんと消費者の方とつながれる。
そうですね。
おー、なるほど、そういうのをちょっと考えて勉強していきたいなと。
はい、
頑張ってくださいね。田中君はいかがですか？
あ、まあ僕は未来の農業に貢献できるような、まあ人材に、なりたいと思ってます。お、
例えばどんな形で貢献していきたい？
そうですね、まあ、難しいとは思うんですけど、まあ、できたら農家さんになれたらなとは、まあ、
農業をちょっとやってみたい、はい、お、何を作ってみたいですか？
今課題研究っていう授業で、はい、トマト作ってるんですけど。
トマトね、はい、
まあ、トマトできたらなって思ってます。
トマト好きなんですか？
いや嫌いです
でもやってみたい。
その授業でトマト育ててたらなんか、トマト育てるの面白いなって思って。
そうなんですね。田中君も食べられるトマトを、
はい、
お、
めちゃくちゃ甘いの作ります。
いいですね、頑張ってくださいね、はいはい、萩原さんいかがですか、将来の夢？
私は大学で、その樹木医の、
樹木医、
はい、樹木医の資格を取って、
木の先生ね、
はい、でプラス、自分個人的に、そのテーマパークの植物管理、その木をきれいに切ったりとか、
植栽とかしてるもんね、
はい、お花植えたりとか、はい、そういうのをしたいと思ってて。
そうなんですね、
はい、そういうのを。
じゃ あ、 桜の木の首やかつや髪切りのあれも樹木医として、
はい、
木弱ってないかどうかね見てもらって
対策して、
なんとかね桜ずっと続けてね、咲いてほしいですもんね、
はい、
じゃあ勉強頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。頑張る。
では1曲ずつですね、おすすめの曲を聞いていきたいと思いますけども、シドさんはどんな曲をおすすめですか？
と、忘れじのことの葉っていう曲なんですけど、はい、ゆったりした感じのテンポで、音をちょっと高めなんですけど、好きな感じの音域でよく落ち着きたい時とかに聞いてます。
はい、アーティスト名は
未来古代楽団っていう、
はい、
あ、この曲しか聴いてないんで、この曲が好きで聴いてるんで、その他の曲とかはあんまり知らないんですけど、
じゃあおすすめと。
はい、
そうですね、わかりました。田中君はおすすめの曲は何ですか？
僕は爆裂愛してるっていう曲が大好きです。
グループ名は？
あ、ミルクです。
はい、どのあたりがおすすめですか？
まあ、全体的に明るい曲調なんで、そう、気分落ち込んだ時とか、まあ、気分上げたい時にいつもよく聞いてます。
聞いてる。お、そうなんですね、ありがとうございます。萩原さんおすすめの曲は何ですか？
はミセスグリーンアップルさんのビターバカンスって曲です。
おすすめポイントはどのあたりでしょうか？
私個人的にもうミセスグリーンアップルさんも大好きなんですけど、うんうん、もうその中でもそのビターバカンスって曲が、うん、その辛かったら休んだらいいよみたいな、うん、そのメッセージが込められてるなっていうのを感じてて、うん、もう意見発表とか、うん、行き詰まった時に聞いてって、うん、
なるほど
感じです、
はい、でまたちょっと元気戻して頑張って元気戻して、はい、そうなんですね。じゃあこの勢いでぜひ近畿大会全国大会と頑張ってくださいね、
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今日のですね、放課後ラジオの時間は県立有馬高校の3年生皆さんにお越しいただきました。スタジオに指導飛鳥さん、そして田辺陽樹くん、そして萩原真弘さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。